こんにちは。ひとりごとチャンネル安武美里です。自己肯定感講師、ママ企業プロデュース、エッセンシャルオイルスタイリストとして活動する私が気づきや思いをゆるくお話ししていくチャンネルです。私の頭の中のひとりごと、よかったらお付き合いください。はい、今日は8月の17日月曜日ですね。お盆がね、終わりましたね。我が家はお盆はね、旦那さんが家でお仕事をしていたっていうのもあって、まあ私もねお仕事をしていたんだけど、まあお休みがちょっと多くて、あとはなんかね、なんだろうな、直感的にあ、ここに行った方がいいかもとか、あ、なんかこの場所に行きたいかもとか、っていうか行かなくちゃいけないとか、そんな感覚が出てきたお盆だったので、こう久しぶりの人に会いに行ったりだとか、自分のことを見てもらう機会があったりとか、あとは改めてね、なんだろうな、自分の内側に潜るような時期でした。皆さんはどんなお盆だったでしょうか。なんか多分お盆ってね、ご先祖様がこう来てくれる時期じゃないですか。で、昔は全然ねそんなことも考えなくって、こうお盆だからお休みだみたいな感じだったんですけど、本当にここ最近ね、ここ数年、ご先祖様っていう存在をすごく意識するようになってきたんですね。で、それはなんでかっていうと、言葉だけじゃなくって、本当にご先祖様に守られてるんだなっていう実感がここ数年で湧いたっていうところなんですよね。私がねラジオでたびたび話しているスピリチュアルのセッションをね受けていた時に、私もご先祖様に守られていたりとか、なんかこう去年不思議な巡り合わせがあって、こう呼ばれて熊本に行ったりとかしたんですよね。で、なんかその時は何がどうなるかわからないで行ってるけど、あの時に行ったことって絶対に意味があったなっていうのを1年経ってから思うわけですね。で、今年はなんかそういう感じは全然なくって、なんか去年の夏ってすごいタイミングだったな全部がって思っていたんですけど、今年もなんかね7月8月を思い返してみれば、いろんな必然のタイミングがあって、物事が動いていたなっていう感じがして、だから私にとってはこの夏の時期が自分の人生を動かしていくような大きな転換期なんだなって思いました。まあそれはね、ここ2年ぐらいですけどね。なんかね、お友達にすごく勘のいいお友達がいるんだけど、そのお友達に、私夏が本当に転換期なんだよねっていう話をしてて、で、大体その転換期の前ちょっと苦しい時期があるんですね、いつも。で、去年もね、本当に苦しいってなって、そこから抜けてポーンって成長した時期があったんですけど、私そういう時期なんだっていう話をしたら、その子はね、いつって言ってたかな、5月とかって言ってたかな、5月が本当にうまくいかないんだよねっていう話を、動かない方がいいって言われている時なんだってっていう話をしてて、その子はね四柱推命で見てもらった時にそういう風に言われたんだって言ってたんですけど、なんか本当占いとか私あんまり信じてなかったんですよね、昔。で、なんかどっちかっていうと、なんかすごく信じやすいから、あんまり聞きたくもなかったんですね。で、今は実際にめっちゃ信じてるんだけど、何でもってわけじゃないでしょ。何でもじゃないけど、こう自分の進む指針にしたりとか、参考にしたりとか、再確認したりとかねするんですね。占いっていうかスピリチュアルで見てもらったりとか、 とは、まあ、誰かとセッションしてお話を聞いてもらうとか、そういうので、してもらう機会が多いんですけど、なんかね、そうやって改めて、なんていうのかな、昔は信じてなかったんだけど、あ、なんかどうやら、あながち間違ってもないかもしれないな、みたいな、大人になってからそんな気持ちに、ね、なりました。とはいえ、普通の占いというか、よくある中華街の占いとかはね、全然行かないんですけど、こう、ご先祖様のお話を聞けるっていう方のセッションだったりとか、信頼してる方のね、鑑定を受けたりとかね、そんなことはしているんですけど、今ね、私、結構、内に潜る系のものをいっぱいやっていて、潜在意識を書き換えるセッションっていうのをモニターでね、受けているんですね。で、それもすごい面白くって、こう自分のタイプっていうのをまず見ていって、それをどういう場面で発揮してるのかっていうのをね、見ていって、で、今日も一つね、2回目のセッションがあったんですけど、その中で、自分の潜在意識がどう思ってるかっていう質問を投げかけて、それに自分の潜在意識が答えるみたいな、結構スピスピなことをやってたんですけど、すごい面白かったですね。自分がすごく悩んでたこと、あ、これ大丈夫なのかなってずっと思ってたことが、実は自分の潜在意識的には全く悩んでなくって、でもそうやって言われてみたら、確かに私そう思ってるかもしれないっていう感じで、どっちかっていうと悩みが大きいのは、目標が大きすぎるからっていうことがね、分かりました。自分が求めてるものが大きくって、全然そこにたどり着いてない現実っていうものに自分がすごく落ち込んでいたりとか、大丈夫かなって思っていたけど、でも根本、その表面的に出ていた悩みっていうのは、実はそんな風に悩んでないんだっていうのが分かって、あ、なんか面白いなって思いました。自分がこう自覚している悩みって、本当にそうかどうか実は掘っていかないと分からなくって、隠れてたりする、本質的な悩みって隠れてたりするんだよなっていうのを改めてね、自分の体感としてね、得たっていうのが今日だったんですよね。で、昨日は昨日で、私そのいつも見てもらっているスピリチュアルのセッションの方に、なんか急に会いに行かなきゃいけない気がして、最近そういうのが多いんだけど、あ、なんかそろそろ行かなきゃいけないなっていう感じで急遽行ってきたんですけど、サウンドヒーリングでね、浄化してもらうみたいなイベントの出展だったので、あんまりね、なんて言うんだろうな、今の相談とかをする感じじゃなく、ただただこう綺麗にしてもらうつもりで行っていたんで、ですけど、なんか結構がっつりね、こう話を聞いてくれて、で、なんていうのかな、私がこう上につながっている人と話を聞いてくれて、どうしていったらいいんだろうっていう話をね、聞いたんですけど、めちゃくちゃ良かったです。めちゃくちゃ良かった、私に今必要だったんだって思いました。いつもなんかこの方のところに行く時って導かれるように行くんですよね。あ、なんか行かなきゃみたいな、なんか何人かね、私そういう人がいるんですよね。この人のところに行くとき絶対、あ、行かなきゃみたいな感じで出るって、この間もね、その話したのかな？してないか。この間そのお盆の期間に、私大好きなね、サロンをやってる方がいて、で、そのサロンに行ったんですね。で、それもなんか、いつも行きたいんですよ、実は。いつも行きたい、あ、行きたいなって、いつもねインスタ見ながら、あ、行きたいな、そろそろ行きたいなってずっと思ってるんですね。でも行きたいなって思ってるうちはね、実はあんまり動かなくって、忙しいしなとか、まあ、今お金余裕ないしなとか、なんかそんな感じだったりして、 なかなかね行かないんですよいつも。なんだけど今回はね、なんか急に行かなきゃみたいな感じで出てきて、でそれで予約したんですね。そのまま予約っていうか、多分8月はもう予約いっぱいだろうなって、いつも満席だから多分いっぱいだから行けないかなと思って、今予約をしたらきっと9月になるだろうなって思ったんですけど、それをねちょっと前にね、なんか私行かなきゃいけないと思うから、会いたいから予約しますって言ったら、たまたま次の週の1日ね空いてる日があったんですね、その方ので。いつもは空けない曜日だったし、私はその日しか空いてなかったんですね。だから、あ、これはなんかやっぱり運命的なものがあるかもってそんな風に思って、で行ってきたんですね、サロンに、っていう。ちょっと話がまたずれちゃったんだけど、まあ、その時もね、なんか本当に、あ、なんかすごいなっていう体験がいっぱいあって、もうそれもいっぱい話したいんだけど、うん、なのでなんかこのお盆の間は私は結構直感が働いてて、行かなきゃとか、これ行くんだろうなとか、なんだろうな、なんかいつもよりも決断が早いんです、鬼早いんですよ。なので行きたいとかそういうインスピレーションよりも行かなきゃみたいな感じの使命感で動いていたんですけど、なんかそういう風に直感が働いてる時はちゃんと意味がある、起こること全てにって思ってます。去年の感じとすごく似てるって思ってます。で、昨日のセッションの中で一番私が今大きく悩んでたのは旦那さんのことなんですけど、旦那さんのこと出てるよって、もうその方に顔を見られた時にも言われたんですけど、で旦那さんのこと悩んでるって思って言ってないんですよね。だけど旦那さんのこと出てるって言われて、あ、今こうでこうでこうなんですって言って、そしたら今私がやってる関わりがそれを作ってるよっていう話をされて、私が立ち戻らなきゃいけないところっていうのにすごく気がつかされた時間だったんですよね。なんか私こういつもねその方とお話しすると恋愛相談みたいになっちゃうんですよ。結婚してるんだけど、なんかずっとどう両思いになるかみたいな話をしてるんですね。なんかでいつも本当に大好きだねっていう話をされるんですよね、私が旦那さんのことっていうぐらい、まあなんか旦那さんとのことをね主にその人とは話したりもしてるんだけど、昨日はなんか私のね、私がつながっている人がきっとね上にいるんですけど、でその人とその方がね話してくれて、私がどうやって生きていったらいいかみたいなところをねお話ししたんですよ。でそしたら私今のまんまじゃやっぱりうまくいかないんだっていうのが分かったんですね。で私も分かってたんですよ、このままだと多分うまくいかない気がするって思ってた、ずっと思ってて、それが悩みにもなってたんですね。多分このままじゃいけないっていう焦りだったりとか、あ、もっと頑張らなきゃっていうふうにずっと思っていたんだけど、それがなんでなのか分かったんですね昨日。っていうのと、私が本当にやるべきことっていうのはそういうところじゃないんだっていうこと、あなたがやりたいことはこういうことだよって言ったことが、確かにずっと私がやりたいことだったんですね。それはお仕事にするとかそういう話じゃなくって、もう本当にただただやりたいこと、でそれが数年前から本当に思ってて、ああやりたいなって、いつかやりたいなって、私はそこに条件を自分でつけてしまったんですね。自分の仕事が回ってきたらやろうって決めたんですよ。でそれがいつまで経っても自分を許せないんですよね。 お客さんが来てくれるようになったり、売り上げが立つようになったりしても、売り上げの桁が変わっていったりしてもまだダメだって、ずっと自分に許可を下ろさなかったことが実はありまして、それを、私実はこういうことがずっと昔からやりたかったんですよねっていう話をその方にした時に、まあ私のそのつながっている人がすごいなんかはぐらかして言ってるからめちゃくちゃ分かりづらいかもしれないけど、がめっちゃ大喜びして、それだって大喜びしてくれたっていう話を昨日ねしてくれて、なんかすごい泣けてきちゃって、あーなんか私ずっとやりたかったことは本当は知ってたのに、でなんだろうな、やるチャンスもあったのに許してきてなかったんだなっていうのを思って、でもすごい嬉しかった、あやろうって思えたし、なんか私もそこのやりたいことっていうのは掴んでたんだなっていうのを思ったんですね。なんか尻尾を掴んでたみたいな感じで、あ合ってたんだ、私の直感って合ってたんだな、でも閉まってたんだなって思ったですね。だから私ずっと、私がやりたいことってなんだろう、自分が好きなことってなんだろうってなんとなくこうぼやっと思ってて、でずっと見えなくって、なんかなんて言うんだろうな、探してたけど、なんかはっきりしなかった、モヤモヤしてたんですよね、すごくモヤがかかっちゃって、だからなんか私が好きなことってなんかよくわかんないなとか、何してる時が楽しいんだろう、本読んでる時かなとか、コーヒーを飲んでる時かなとか、ゆっくり漫画読んでる時かなとか、いろいろ思ってたし、それも好きで間違いないんだけど、でも一番好きだったことって本当にもう知ってたし、でも自分をにやっていいよって許可してなかったんですよね。でなんか昨日それを聞いた時に、あそうだったんだと思って、でそれをやってもいいんだ、私はそれをやっていった方がいいんだって思えた時に、なんかすごく嬉しかったし、あそうだったんだねって、全部なんかつながったような感覚があったんですね。なんか昔人に言われた言葉だったりとか、あとは自分がなんかちょっと人と違う感覚を持っていることとか、それがああそういう理由だったんだっていうのが昨日すごく分かって、パンってこう開けた感じがして、でもう私がずっと蓋をしてて、やりたいけど今じゃない、まだまだって我慢させてたことをもうやるって決めました。なんかすごくね、隠してるわけじゃないけど、すごいオブラートに包んでいってるので、何の話か全然わかんないかもしれないんですけど、私今度実はライブするんですよ、歌を歌うんですね。でそれは私がこの間ラジオでも話したかもしれないけど、起業家の方たちがライブをしてるのを見て、私もやりたいって思ったんですね。ですごい怖くて、もう私が見たライブの出演者たちはもうものすごい稼いでたりとか、もう起業家としても本当に素敵な方たちで、私がやりたいなんて言っていいのかなっておこがましさがあったり、なんか何者でもない自分がそこに立つっていうことの怖さとかがあったんだけど、なんかそれよりやりたいが勝っちゃったんですよね。でそのライブを見に来てくれた方たちだけで、こう高野祭みたいなのをズームでやってくれた時があって、でその話をしてる時に一番最後に、これ次出たい人いますかっていう話があって、でこれ見ただけで終わったらダメなんだよっていう話があって、私はもうものすごくやりたかったんですね。でここでやらないって言ったら後悔するって思って、そのズームが終わってすぐに送ったんですよ、 DM やりたいですって。で 断ってくれって思いました。うん、条件に当てはまってないですって言ってほしいって思ったんですよ。怖すぎて。だけどやりましょうって言ってくれたんですよね。うん、でそれが嬉しくもあり怖くもあり、うわマジかいけたみたいな感じで、まだまだ何にも進んでない、日付だけ決まってるんですね、11月って。うん、で実は旦那さんにも話してない、うん、家族にも言ってない。なぜなら逃げ道をずっと作ってる、うん、やらないことになったっていう風になったらいいなって思ってるんですよ、すごく怖くて。だけど多分やりたいんだと思う、本当は。すんごい怖いですね、本当にやりたいなって思うこととか、うん、何もね考えず、後先考えずにやるっていうことを選ぶことってめちゃくちゃ怖いなって思うんですよね。だから本気でやりたいことっていうのが一番やっぱり自分にとって怖くて、なんか怖い時はゴーだっていうのはこういうことなんだなって思ったんですよね。やりたいけど怖いみたいな、その怖いの方が勝つんですよね。だからその怖さを超えたら多分自分のまた視点が一つ上がっていくんだろうし、何か抜けるんだろうなって思うし、だけどその新しい自分に出会うのが人間って一番怖いんだなって思ったんですね。うん、だからちょっとこのラジオでポロって一つ言いましたが、この先私は、うん、もしかしたら新しい自分に出会えるかもしれないし、そうなった時にものすごくワクワクして、もっと楽しく仕事をできて人生を楽しめる私になるんじゃないかなって思いました。なのでまあちょっとこの8月すごく私は自分の内側に潜って、今日の話もねめちゃくちゃスピリチュアルだと思うんですね、ドスピだなと思うんですけど、何かね、なんだろうな、誰かのヒントになったりするかな、わからないけど、こうやってなんか自分の直感を信じるっていうことをやり始めてから、私はものすごくうまくいくというか、楽しい方向にずっと行ってるなって思うんですね。安心とはちょっと違うかもしれないけど、人生を楽しむ方向で生きていってるなって思うんですね。だから人にしたらもう頭おかしいんじゃないみたいなこととかも選んでいるけどね、でも人生としてはものすごく楽しい。でもそれが全員に当てはまるかわからないです。うん、ちょっと珍しいタイプと言われました昨日。なのであ、やっぱりなんか人によって全然目指すところとか楽しいって思うところも違うし、人生が充実するっていうことは人によって全然違うんだなっていうのを改めてねまた感じたし、うん、それをこう人にも当てはめないように、うん、自分のサポートの中ではしていきたいなって思うけれども、でも自分ってこれだなって、自分はこれをしたくて生まれてきたんだなっていうのが見つかってきたら、ほんと楽しい人生って思いました。うん、改めてね、なんかそんな風にまた思ったし、人生が楽しめる人を本当に増やしたい。そしたらね、平和になると思うんですよね。今より人のことなんてどうでもいいって、自分の人生だけに夢中になっていれば、本当に人のことをいろいろ言ったり攻撃したりってする必要がないから、それこそが私がやっていきたいこと、そういう人を増やしていきたいってことをやっていきたいんだなっていうのを改めてね感じました。あ、なんかうまく言えないですね。うん、なんかこのラジオでうまく話せてないラジオで受け取ってもらえたら嬉しいなって思います。はい、では今日はねこれぐらいで終わりにしていこうかなって思います。それでは今日も聞いてくださった方、どうもありがとうございます。さようなら。